先週の21日、東京会員でありました泉和子姉妹が天に召されまして、昨日このところで葬儀が執り行われました。79歳のご生涯でありました。葬儀の後、お時間の許す方々と一緒に集まって忍ぶ会をですね、ここで持たせていただいたんですけれども、本当に神様の慰めに満ちたひとときとなりました。昨年の5月に、ご主人でありました泉武一兄弟が天に召され、そして8ヶ月後今度は和子姉妹が召されていた、1年以内にご夫妻で、召されていたということは、本当に私たちにとっては、寂しいことで、あるわけなんですが、今姉妹は一切の地上での牢から解き放たれて、神様の身元で安らいでいることを信じております。姉妹と共に過ごした日々を心に刻んで、やがて天の御国で再会する時を待ち望みたいと思います。それでは一言お祈りをして始めてまいりたいと思います。天の神様、この朝をありがとうございます。この朝もあなたの御言葉の前に聞いてまいります。どうぞ私たちの心を開いてください。また泉和子姉妹のご遺族の方々の上に、兄弟姉妹たちの上に、あなたの慰めが豊かにありますよ。御言葉を通して今週も私たちを励ましてください。この時を委ね、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今日はエペソ書の6章から開きました。で、ちょうど1年前の昨年の1月からですね、このエペソ人への手紙からこう連続して学んできました。この間クリスマス、そして新年関連のこうメッセージを取り継がせていただきましたので、ちょっと間が空いたんですけれども、2ヶ月ぶりにまたエペソ書に戻りたいと思います。もう残りわずかなんですけれどもね、いよいよ最後のところです。で、今日のタイトルは神の武具を身につけると付けさせていただきました。神の武具を身につけるっていうとですね、なんだかこう穏やかではないようなタイトルに聞こえるかも知れませんですね。イスラム国のようにですね、武器を取って自分たちの意に沿わない人たちを殺して勇ましく戦うようなこうイメージでしょうか。もちろんそんなことを言っているのではありません。この手紙の最後にパウロは、悪魔との戦いに勝利するように、悪魔との戦いに勝利するようにと私たちを励ましています。それは一体どういうことなのでしょうか。早速今日の箇所の11節と12節をもう一度お読みします。11節と12節。悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために、神のすべての武具を身につけなさい。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものですと、こう書いてありまして、でこのところから、まず言えることは、この世にあっては悪魔との戦いがあるということです。あるいはサタンですね、この世にあっては悪魔あるいはサタンとの戦いがあるということをはっきりとこう言ってると思います。皆さんはこの悪魔の存在というものを信じておられるでしょうか。もちろん目に見ることはできないんですけども、聖書を読んでいくと本当に至るところに悪魔、サタンという言葉が出てきてですね、神様にことごとく逆らっている姿がこう描かれているんですね。この悪魔とはですね、神に敵対するもの、敵対するものっていう、そういう意味がある言葉でして、もともとこのサタンというのは、天使であった 神に仕える御使いであったと考えられています。それが、傲慢になってですね、自分の力を誇るようになって、自分が神にとって変わろうと反逆をしました。堕落した天使と言えると思いますね。それでこのサタンは常に神に敵対するもの、神のご計画を邪魔しようとするものとして、聖書に描かれております。サタンの目的は、たった一つであります。それはどういうことかというと、人間が作り主である天の神様に近づくことを妨害することです。またクリスチャンを神様から引き離そうとして、あの手この手を使って働きかけてくる、それがサタンの目的なんですね。私たちを神様から引き離そうとすることが最大の目的なんです。そのサタンの働きかけが悪魔の策略であります。ここに策略って言葉がね、こう書いてありまして、言い換えれば悪巧みとかいう感じでしょうかね。策略というくらいですから、それは非常に用意周到な綿密に練られた計画ですね。巧妙に私たちの心に働きかけてきます。創世記の3章を開きますとね、人類が初めて神様に背いて罪を犯したという出来事が書いてありますよね。食べてはならないと命じられていた木から、その木の実を取って食べてしまう、エヴァがですね、木の実を取ってしまう、そこから罪が入ってきたという出来事が、書いてありますけれども、あのエヴァを、誘惑したのも蛇に変装したサタンで、ありました。エヴァはこのサタンに誘惑されてですね、ついつい取って食べてはならないと言われていた木の実を手に取って食べ、そして夫のアダムに与えてしまったわけなんです。同じようにこのサタンは私たちをも狙っているんですね。全ての人をサタンは狙っている、隙あらばということで狙っているんです。私たちを誘惑しようとこう狙ってきます。で、例えばですね、例えば私たちの欲望、いろんな欲望というものがありますけれども、その欲望をサタンはくすぐるんです。そしてささやくんです。これぐらいなら許されるだろう、ちょっとぐらいならいいんじゃないか、ね、そういうふうに思わせたりするですね。それもサタンの仕業、そして罪を犯させるんですね。あるいはいろんな困難に乗じてサタンは私たちに働きかけてくることもあると思いますね。病とかいろんな困難に乗じて私たちの心に疑いを起こさせるということも、あると思いますよね。いろんな困難に乗じて、どうだ、ね、神は何もお前を助けてやらないだろうってね、神は何も助けてくれないではないか、そんな疑いを持たせようとするのもサタンの常套手段なんですね。あるいは逆のパターンもあります。全てがうまくいっているとき、全てが順調に進んでいるときですよね。何もかもが願ったようにうまくいっているときにですね、またサタンはささやくんです。神なんかに頼らなくても、あなたは自分の力で何でもできるじゃないか、ね、お前は何でもできるじゃないかって思わせる、ついつい傲慢になってしまうんですね。それもサタンの仕業であるとこう言えます。そう考えると本当に巧妙ですよね。どんな時にもちょっとした隙をついて私たちの心に働きかけて、神様から目を背けさせようとするのがサタンの働きなんですね。悪魔の策略であります。悪魔の策略の前には私たちは本当に無力なんです。そのままでは悪魔の策略に立ち向かうことはできないと思いますね。それほどサタンというのは狡猾で強力なんです。私たちは世にあってサタンと戦い続けなければなりません。 先ほどお読みした2節のところに書いてありました。私たちの格闘はって書いてあってね、格闘、取っ組み合いの戦いですよね。それほどものすごい壮絶な戦いなんです。私たちの格闘、私たちが戦うべき相手はここに書いてあるのは人ではないってね、血肉に対するものではないですから、どんなにね苦手だなと思う人であっても人が相手なんじゃない。私たちの敵は人ではなくて、その背後に働いているサタン、悪魔なんだ。暗闇の世界を支配しているサタンが私たちの敵である、戦うべき相手であるということなんです。このことをまず心に留めたいと思います。ではサタンとの戦いに勝利するために私たちはどうすればいいのでしょうか。狡猾な強力なサタンとの戦いにどんな風にして勝利できるのかということですよね。自分の身を守るために、ね、今日のところにそのことが書いてありまして、それは神様が備えてくださっている神の武具を取って身につけることであります。神の武具を取って身につけることなんです。それが勝利の秘訣なんですね。11節に、神のすべての武具を身につけなさいってありました。今日のタイトルにあるんですけど、神のすべての武具を身につけなさい、ね、神様は私たちがサタンとの戦いに勝利できるように、武具をすでに用意してくださっています、ね、戦いの武具ですね、身を守る防護するもの、それから戦いの武器、それ武具と言いますけどね、それを神様が備えてくださってね。でこのところで注目したいことはですね、神様がですね、神様が戦いのための防具とか武器を備えてくださっているということなんです。神様がすでにそれをもう備えてくださっている。私たちがあれこれ自分で考えて工夫をして探してくるんじゃなくて、神様がもうすでに備えてくださってる。これを使えばあなたはサタンに勝利できるんだよっていう武器をもう置いてくださっているということなんですよね。なかなか私たちはそれに気づくことができないかもしれません。でももうすでに目の前に備えられている。感謝だと思いませんか。私たちはすでに丸腰でサタンと戦ったら絶対に勝ち目はありませんよね。でも神様の武具がもうあるということなんです。神様の武具でなければ勝利することはできないということもこう言えると思います。この後、後半のところでその神様の備えてくださっている武具について一つ一つね書いてありますので、見ていきたいと思うんです。でその前にもう一つ確認したいことがあります。それは、神の武具、神様が備えてくださっている武具というものは、まず自分の手に取って、自分のものとしなければ用をなさないということです。自分で手に取らなければならない、自分で手に取らなければ意味がないということなんです。13節のところにこんな風に書いてあります。ですから邪悪な日に際して対抗できるように、また一切を成し遂げて固く立つことができるように、神のすべての武具を取りなさい。武具を取りなさいっていう命令ですよね。武具を自動的にあなたにつけてあげましょうじゃないんです、ね、あなたにすでに武具が備わっていますでもないんです。取りなさいなんです。武具を取りなさいということは、自らの意思でその武具を取らなければあなたのものとはならない。それとっても大事ですよね。武具を取りなさい、目の前に備えられているんだけど自らの意思を持って受け取らなければならない。それとっても重要なことだと私はこう思いました。では、今度はいよいよですね、この神様の備えてくださっている武具、サタンとの戦いの武具ですね、それについて一つ一つ見ていきたいと思います。14節から17節にかけて、6つの武具が ここに記されています。6つの部分が、ね、書いてあるんですね。で、こう見るとですね、いろいろ書いてありますよね。真理の帯とか正義の胸当てとか、ね、こう大盾とかね、こう書いてあるんですけれども、ここに挙げられている6つの武具というのはですね、どうやら当時の、ローマの兵士、ローマ軍の兵士が、兵隊が身につけていた武具をイメージしているようにこう思われます。で、皆さんこうイメージできますか？古代ローマの兵士が身につけている武具、例えば映画とかね、見たことあるでしょうかね。で、昔の有名な映画にベンハーというね、映画があって、だいぶ古い映画でご存知の方でもいらっしゃるかも。とっても有名で、アカデミー賞も取ったローマ時代のね、イエス・キリストも実は登場してくるんですね、ベンハー。ぜひ一度見てみてください、ね、あそこにもローマの兵隊のいでたちが出てきますよね。で、鎧を着て鉄兜をかぶってですかね。で、右手には剣を、剣を持って、左手には盾を持っている。で、こう赤いマントかなんか着ている、そんないでたちをちょっとイメージできるかもしれないんですけども、それがこうローマの兵隊ですよね。で、当時ローマ軍といえばもう向かうところ敵なしでした。広大な領土をローマ軍はこう次々と支配をして治めていった。それは強力な軍隊があったからであって、そのローマ兵がいかに強力であるかということを、そのいでたちがね、こう物語っているのかも知れません。で、実はこの手紙を書いたパウロ、ね、パウロという人はこの手紙を書いたとき、ローマにいたんです、ね、ローマにいて、で、獄中にいたんですね。まあ、牢屋といいますかね、まあ、獄中といってもそんなにがんじがらめの獄中ではなくて、ある程度こう建物の中で自由に過ごすことができたようですが、外出することはできなかった。まあ、幽閉というんでしょうか。建物の家の周りにはローマ兵がいつも見張りをしていて、パウロが出ていけないように見張りをされていた。ですからパウロの目の前にはいつもローマの兵隊が立っていた、見張られていたということだと思います。このローマの兵士の姿をいつも目の当たりにしながら、まあ、パウロは御言葉、神様との交わりを持って、私たちキリスト者、クリスチャンの霊の戦い、サタンとの戦いも、あ、こんな風に神の武具を身につけるべきなんだということを教えられていったのではないでしょうか。その神様の与えてくださっている武具を、そのローマの兵隊が身につけている武具に例えて、こう分かりやすいようにイメージできるように、こう表現したのかなと思います。で、いよいよその武具のことなんですが、一つ目のこの武具はですね、真理の帯って書いてありますね。真理の帯を締めることですね。皆さんベルトしてますか？私時々ベルトしてくるの忘れちゃって、ちょっとズボンが緩くなったりすることあるんですけど、ベルトがないとちょっとだらしないですよね。引き締まらないわけなんですが、ローマの兵隊にとってその帯を締める、もちろんこう腰に帯を締めたらしいんですけど、帯を締めるということは身を引き締めるという意味があったそうなんです。もちろん動きやすいように、機敏に行動できるように、もちろん服がずれないようにってね、で、身を引き締めるという意味もあって、とっても大事な武具の一つでありました。こう腰に締める帯ですよね。しかも腰というのは体の中心、重心のあるところといいますかね、中心ですから、とっても大事なところ、そこをギュッと引き締めるんです。臨戦態勢にできるように引き締めるということですね。で、このことはですね、私たちの生き方、ね、クリスチャンとしての生き方の中心に大事なものを置くということを言っていると思います。私たちの生き方の中心に、何でしょう、御言葉ですね。聖書の御言葉をしっかりと置く、ずれないように、ね、聖書の御言葉を私たちの中心にしっかりと据えるということを、この真理の帯を締めるという表現で表しているのかなとこう思います。真理というのは、まあ、言い換えれば聖書の御言葉と言えると思います。あるいはイエス・キリストご自身も真理であるって聖書の中にこう書いてありますけれども、私たちの行動の原理原則、 何に基づいて生きているかというとやっぱり御言葉ですよね。あるいはイエス様、ね、それが私たちの真理なんですよね。ですから私たちはこの御言葉に根ざして生きること、そして御言葉から外れないで生きていくことなんです。それが真理の帯を締める、そのことによってサタンの攻撃をかわすことができると、そのことを言っているのではないでしょうか。それから今度は二つ目のことです。二つ目のことは胸当てのことが書いてありますね。正義の胸当てって書いてあって、正義の胸当てをつけることですね。14節にはね、腰には真理の帯を締め、胸には正義の胸当てをつけってこう書いてあって、この正義の 胸当てなんですが、胸当てというのはこの体の胴体につける鎧のことです。特に胸というぐらいですから心臓ですよね。心臓を守るため の鎧ですね。そのことをこう言っていると思いますよね。で、正義の胸当てと言ってるんですけど、正義というのは正しいこと、正しさでありますよね。私たちの正義というのは何でしょうか。それは本来正しくなかった私たちがキリストによって正しいものとされた、キリストが代わって私たちの罪を負って死んでくださったことによって信じる者たちが正しいとされた、義とされた、それが私たちの正義であるとこう言えるわけです。私たちがイエス様によって正しいとされていること、それを忘れないことですね。それが正義の胸当てをつける、私はいつもイエス様の十字架によって義とされたんだ、そのことを忘れないでいつも心に留めておくことが正義の胸当てをつけるということで表されているのではないでしょうか。そのことによって偽りや不義に対して立ち向かうことができると思います。さて次に三つ目のことですね。三つ目の武具、15節のところに書いてあります。足には平和の福音の備えを履きなさい、ね、平和の福音の備えを履きなさいとこう書いてあります。足にはって書いてありますから足元に身につける部分ですよね。ローマの兵隊のいでたちをこう想像したときに足元までなかなか想像がいかないと思うんですけど、私ちょっと昨日ね、インターネットで調べてみると、どうやらなんでしょう、ゲートルっていうんでしょうかね、網目のようなサンダルのようなものをどうやらローマの兵士は履いていたようなんですね。それはきっと足元を引き締めて岩場とかもしっかりと走っていけるように足元を防護する、ね、そんな役割が重要な役割ですよね。どこでも走っていけるようなそんな大事なものだと思うんですけども、その足元がふらつかないようにする靴、ね、それに相当するものが私たちにとっては福音であると言ってます。平和の福音の備えを履くことだとこう言ってるんですね。私たちは何に立って今生きているでしょうか、ね、何に立っている生きる土台は何でしょうかといえば、やっぱり福音である、福音に立っているということだと思います。福音というのは良い知らせという意味があります。イエス・キリストが私たちのために死んでくださった、それを信じる私たちは神様に受け入れられて神の子とされる、それが福音、良い知らせなんですけれども、私たちはその福音の上にしっかりと立っているでしょうか、ね、もし立っていないとすればぐらついてきますよね。私は本当に救われているんだろうか、ね、疑いを持ったりするかもしれません。でも福音にしっかり立っているならば、イエス様が私のために死んでよみがえってくださった、それは間違いのないことだ、しっかりと立つことができるんですよね。それが平和の福音の備えを履くということであると思います。でちなみに平和って書いてあるのは、これ神様との間の平和という意味ではないでしょうかね。イエス様によって私たちは神様と和解をして、神様との関係が平和な関係になった、 そのことをこう言っていると思います。それからもう一つ、この平和の福音の、備えを吐くということに意味があると思うんですけど、それは福音を述べ伝えるという意味もあるのかなと思いました。述べ伝えるということは、当時はもちろん足で歩いてね、人の時代は本当に歩いて福音をまちまち述べ伝えていったわけですが、そんな風に平和の福音を述べ伝えていく、自分の足を使っていろんな人たちに良い知らせを伝えていく、これも私たちに委ねられている務めとしてね、この平和の福音の備えを吐くということに含まれていると思います。次に今度は4つ目のことです、ね、すいませんね、6つあるんですけど4つ目です。4つ目のことは大盾ですね。信仰の大盾を取ることです。16節をお読みします。これらすべてのものの上に信仰の大盾を取りなさい。それによって悪いものが放つ火矢を皆消すことができます、ね、書いてある。大盾ですからね。大盾っていうのは大きな盾。これ元々の言葉でですね、扉という意味があるそうです。ドア、家の玄関の扉。それ大盾という言葉、その意味があるそうなんです。つまり、扉って大きいですよね。玄関の扉、すごく大きいですよね。一人では持てないぐらい大きな扉があるかもしれませんが、それほど大盾っていうのは大きいもの。人がすっぽりと隠れられるようなね、そういう意味が、あるんです。でそれを何から守るかというと、悪いものが放つ火矢を受け止めることができる、消すことができるって書いてあって、で当時のローマ軍のこの火矢っていうのは文字通り火のついた矢でした。鉄でできた矢尻にこう朝が巻いてあって、それに火がつけられ、油が染み込ませてあって火がついてあって、火のついた鉄の矢尻の矢が飛んでくるんです。考えてるだけでも恐ろしいと思うんですけどね。ものすごい威力があって、鉄の鎧をも貫通するような力があったそうなんですね。とても鎧だけでは受け止めきれない強力なものなんですね。その火矢を受け止めることができるのが大盾だったんです。鉄でできた大盾があれば、どんな火矢であってもそれを跳ね返すことができる、それがその大盾なんですね。体全体をカバーする、覆う盾が必要であったわけですね。私たちにもですね、このサタンの強力な攻撃から身を守るための大盾が必要であります。部分的にはなかなか太刀打ちできないこともある。それで私たち全体を守る大盾となるものが必要だということなんです。それは何でしょうか、ね、ここに書いてあることは信仰の大盾って書いてありますよね。信仰なんだ、信仰が私たちの大盾に相当するもんだと言っています。信仰とは何でしょうか。信仰というのは天の神様に信頼をすることなんです。天の神様に絶対の信頼を置くこと、全幅の信頼を寄せることですね。それが信仰なんですよね。私たちはいろんな状況に置かれますよね。病に置かれたり、困難の中に置かれたり、いろんな問題が目の前に置かれたりして、ああどうしようって動揺してしまうことがありますけれども、どんな困難な状況に置かれようとも神様に信頼していれば大丈夫だということなんです。神様は私の砦ですってね。神様こそ私の岩です、神様こそ私の盾です、ね、詩編に書いてありますけれども、そのように神様に絶対の信頼を置くことですね。そうすることでサタンのどんな誘惑にも揺さぶられることはありません。動揺することはありません。誘惑されることはないんです。そのために私たちは信仰の大盾をしっかりと取りたいと思うんですね。先週召された泉和子姉妹、本当に大変な人生でもありました。病との戦いの中にあって、昨年はご主人に先立たれてですね、一人になったわけですよね。週3回の透析を受けて、それで一人で生きていかなければならない。本当に私は心配しました。家族さんどうやって暮らしていけるんだろうって心配したんですけども、そのことが ね、ご主人が亡くなったって分かって私駆けつけた時に、驚いたことに和子さんは本当にしっかりとしていたんですね。大丈夫ですって和子さんの口からですね、大丈夫ですって実に落ち着いてですね言っておられたんです。これは和子さんの信仰なんだなって私思ったんです。ここにあるように信仰の大盾ですよね。どんな状況に置かれてもですね、神様に信頼を置いている、私は神様に信頼しています、だから大丈夫だ、そういう思いで和子さんはおられたのではないかなと私は思いました。私たちもですね、神様への揺るぐことのない信頼を置きたいと思います。そして神様により頼むものとなりたいと思います。さて、残り2つですね、今度は5つ目のことです。5つ目の武具、ね、それは、救いの兜って書いてあります、ね、救いの兜をかぶること、17節にこう書いてありますね。救いの兜をかぶりってあります。兜というのはどうでしょう、頭にかぶる、まあ、今で言うとヘルメットってありますけどね、頭を保護する防具なんです、ね、ローマ兵は鉄の兜をかぶっていました。で、私たちにとってこの兜は何を意味するでしょうかですね、まあ、救いの兜ってこう書いてありますから、それはイエス様の十字架によって私は確かに救われている、そのことを信じて疑わないことであるとこう思います。救われていることを信じて疑わないこと、それが救いの兜であると言えると思うんですね。頭はですね、いろんな考えを司るところですよね。体を動かす指令の機能が全部この頭の中に収められている、とても大事な部分でありますけども、そこを保護するわけですよね。それは私たちにとっても同じことであって、救われている、そのことを確信することなんです。疑わないことなんです、ね、サタンというのは非常に巧妙でしてね、そこのところにも働きかけているんですよね。お前は本当に救われているのか、何か失敗することにサタンは働きかけてきませんか、あなたは本当に救われているのか、ね、ひょっとして、ね、そんなふうに思ったりすることがあったりして、ね、でも大丈夫なんですね。それはサタンの常套手段であって、神様から引き離そうとするサタンの攻撃なんですよね。私は確かに救われている、イエス様の十字架があるから、それは間違いのないこと、決して揺るぐことのないことなんです。このところに私たちは確信を置きたいと思うんです。私たちは救われている、ね、でそのことによってサタンのささやきをきっぱりとこう退けたいとこう思います。救いの兜をしっかりとかぶっていましょう。いよいよこの最後です。この6つ目の、武具ですね。17節をこうお読みします。救いの兜をかぶり、また御霊の与える剣である神の言葉を受け取りなさい。御霊の与える剣である神の言葉を受け取りなさいって書いてあります。6つ目の武具は何でしょうか。それは神の言葉です。剣である神の言葉ってここにこう書いてありますよね。で、ここだけちょっと違うんです。他のところと前の5つのこととちょっと違うのは、これまで出てきた5つのことは全部どうでしょう、身を守るための防具でした、ね、身を守るための防御するものでありましたけど、この御言葉の剣だけは身を守るためというよりも攻撃をするものですよね。武器です。相手に攻撃を加えるものですよね。武器なんですね。ただ一つ武器がここに書いてあって、剣なんです。ね、それは神の御言葉である剣、こう書いてあるわけですね。確かに、身を守るだけだったらですね、まあ、防戦一方ですよね。まあ、強力なサタンの攻撃に対して防戦一方だと、なかなか厳しいものがあるかもしれません。でも、敵に対して一撃を加えることができたならば、敵は逃げ去るでしょう、ね、サタンの策略を撃退するための剣となるのが、御言葉なんです。神様の御言葉なんです。 御言葉をもってサタンの攻撃に対抗することができるということです。私たちが今手にしている聖書の言葉、神の御言葉には力があります。そして生きて働いているんです。一箇所だけ聖書を開いてみたいと思うんです。ヘブル人への手紙、ヘブルと書いてあるところを開ける方はどうぞお開きください。後ろの方になりますね。ヘブルの4章、新約聖書の第2版であれば393ページ、ね、ヘブル人への手紙の4章の12節、ヘブル4章の12節、このところをお読みします。神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計りごとを判別することができます。神の言葉は生きていて力があり、こう書いてあって、まさにその通り、御言葉は死んだ言葉ではないんで、生きて働いている言葉なんです。ですね。で、両刃の剣よりも鋭く、ですね。差し通しって書いてありますよね。それほど御言葉には力がある。ね、サタンの攻撃よりもはるかに強力な武器となっている。サタンの攻撃を撃退することができる、その力を持っているのが神の御言葉であるということなんですね。私はこのところ読んでイエス様のことを思い出しました。イエス様が、30歳になって働きを始められた頃にサタンが近づいてきたんですね。そして荒野で40日40夜断食をしていた時にサタンがイエス様を誘惑しました。皆さん覚えておられますか？例えばマタイの4章にね、このことが書いてありますけれども、その時イエス様はどうしたでしょうか。サタンは 3度イエス様を誘惑しました。イエス様はですね、御言葉を持ってサタンを退けたんです、ね、こんなことも書いてありました。まず最初にサタンはやってきてこう言いました。あなたが神の子ならば、この石をパンになるように命じなさい、ね、この石をパンになるようにしなさい。もうイエス様は40日間断食していましたから、ものすごい空腹であった、ね、もうここにパンがあったらってこう、まあ、サタンはそこに食欲ですかね、そこに働きかけてきたわけなんですが、イエス様はどうしたかというとこう言いました。人はパンだけで生きるのではなくて、神の口から出る一つ一つの御言葉によるって言ったんです。聖書にそう書いてある。でもう退けたんです。御言葉で退けました。それで叶わないと思ったサタンはこの2回目、ね、こういうことを言いました。今度はサタンはエルサレムの高い神殿の頂にイエス様を連れて行ったんです。そしてそこに立たせて景色を見させました、ね、そしてこの下に身を投げてみなさいってサタンは言ったんです。あなたが神の子なら天の御使いがあなたを支えるだろうでしょう、下に身を投げてみよう、見なさいってサタンはこう言ったんですね。それに対してイエス様はどうしたかというと、あなたの神である主を試みてはならない、ね、あなたの神である主を試みてはならないと書いてある。これも御言葉です。そうやって退けました。で今度は3回目、サタンはこうしました。この高い山に連れて行ったんです。そしてこの世の国々の栄華をすべて見せました。どうだ素晴らしいでしょうって、ね、もしあなたが私にひれ伏して私を拝むなら、これを全部あなたに差し上げましょうってサタンはイエス様を誘惑したんです、ね、この世の誘惑でしょうか。もちろんイエス様はそんなものに興味はなかったと思いますけれども、イエス様はどのように答えたかというとですね、こう言いました。あなたの神である主を拝み、主にだけ使えよ、ね、主にだけ使えよ、こう書いてあります。御言葉を示したんですよね。そうして3回ともですね、御言葉を持ってサタンの誘惑を退けました。でサタンはイエス様を離れていったんですよね。私たちも、 聖書の御言葉、神の御言葉を心に蓄えることによって、どんな時でもサタンの攻撃を退けることができます。いつでも思い起こせるように、この聖書に親しんで御言葉を心に蓄えたいと思います。さて、いかがでしょうか、ね、神の武具として6つのことをこう見てきました、ね、神様が備えてくださった武具をこうしっかりと自ら手に取ってですね、自分のものとしてしっかりと身につけていきたいと思います。そして悪魔との戦いに勝利をしてまいりましょう。それではお祈りをいたします。愛する天の父なる神様、この朝もあなたの御言葉をありがとうございます。エペソ書の最後にあたってパウロは、悪魔の策略に対抗して立ち向かうことができるために、神のすべての武具を身につけなさいと命じられました。サタンは本当に強力で、私たちを誘惑してきます。私たちは弱いもので、自分の力では決してサタンに立ち向かうことはできません。しかし本当に感謝のことに、あなたは私たちに戦いのための武具を備えてくださいました。それは私たちの目の前に備えられています。私たちが自ら意思を持ってそれを手に取って自分のものとするときに、どんな強力なサタンの攻撃であってもそれを退けることができるということを今日教えていただきましたから感謝いたします。どうか私たちが神様の武具の一つ一つをしっかりと手に取って身につけることができるよう、特に強力な剣となる神様の御言葉、御言葉をしっかりと心に蓄えることができるように助けてください。兄弟姉妹一人一人の生活、今週もいろんなサタンの誘惑からささやきからお守りくださいますようにお願いをいたします。また困難の中に置かれている兄弟姉妹一人一人をも守り支えてください。あなたが共におられて、あなたが導いてくださることをお祈りいたします。どうか今週もあなたの恵みと導きが豊かにありますように。またどうぞこの地において、まだあなたのことを知らない方が大勢おられますから、あなたに出会い救い主イエス様を心に受け入れる方が起こされますようにお願いをいたします。このひとときを心から感謝をして、私たちの主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。